皆さんようこそジョイフラワーにお越しくださいました。9月の第2週の今日はちょっと雨が降ったりしましたけども、でもだいぶ涼しくなったんで上着を着させていただいて、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。お祈りをさせていただきます。恵みと憐れみに富みたまおしなる神様、定められましたこの9月の第2の聖日のジョイフルアワーに多くの方を集わせてくださりありがとう、感謝申し上げます。あなたの恵みをどうぞ神様、この小さきものの大口を通して語ることができますように、またどうぞこの福音の恵みを受けて信仰の恵みに立ちなさること、型を起こしていただくことができますように切にお願い申し上げます。待ち望みつつ感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。早速御言葉を読んでいただきましたから、御言葉を中心に悔い改めって、悔い改めっていう言葉を聞くとなんとなく嫌だなっていうような感じの方が意外と多いんですね。一度いただいたお食事もう終わったっつってもう一回なんかをいただくのを悔い改めって言うんじゃないんですね。よく私たちは悔い改め、もう一回すんのって言われるんですけど、冗談で言うんですね。私たちはね、悔い改め、はい悔い改め、もう一回お寿司は別腹なんて言って悔い改めすることが多いんですけれども、その悔い改めじゃないんですね。悔い改めなさいという宣言を聖書の、特に新約聖書の中には何回も出てまいります。バプテスマのヨハネも悔い改めなさい言いました。マタイの福音書の3章の2節出てまいります。また一番弟子だったでしょうかね、ペテロもペンテコステの恵みをいただいて立ち上がった時にあの大説教をして、聞いてたみんなが私たちはどうしたらいいでしょうかって言った時に悔い改めなさい言いました。人の働きの2章の38節に悔い改めなさいと出てまいります。そして今日も開かせていただきましたこのお言葉にイエス様も宣教の初めに悔い改めなさい、マタイの方には宣教の初めにって書いてあります。本当に第一声としてイエス様も悔い改めなさいとおっしゃったわけですね。マタイの方の言い方ではイエス様も宣教の初めにというふうに書き出しをされて悔い改めなさい、マタイの福音書の4章の17節に出てきます。悔い改めるということをこの宣教の初めにおっしゃったイエス、それはどういう悔い改めっていうのは意味があるんでしょうか。悔い改めの 5W1H、 新聞なんかのですね記事にはこのことがないとよくわからない言われますよね。いつどこで誰が何時を何どうしたということを書いてないと記事がわからない。まあある意味で、このことは全てのことに通ずるのかと思いますけどね。そうしないと皆さんにその言いたいこと、伝えたいことが伝わらないということがあるかと思いまして、悔い改めの 5W1H、 こういう言い方でなんとか意思を通じさせようという、私が中国にいるときはですね、4S 運動というのをやりました。 4S 運動、何だと思いますか？ 4S、 英語じゃないんですねこれがね。 整理整頓清潔清掃 4S 運動、工場が汚かったんです、中国の工場が。それで 4S 運動、整理整頓清潔清掃をしましょうって言ってやった。まあ本当に良い成果が上がりました。この整理整頓清潔清掃というのはですね、意外と私たちの生活の中にやっぱり入れといた方がいいかなと、実行した方がいいかなと思いますけど、まあ悔い改めを理解していただくためにこの GOW1H を取り上げてみました。まずいつどこでなぜ何をどうしたというんではなくて、ちょっと順番変えてあります。まず最初のホワット、 W のあるであるホワットですね。悔い改めって何、悔い改めって何、それは方向転換です。この同じマルコの福音書の一章のこのところにも、3節に、荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ、主の通られる道をまっすぐにせよって出てきますね。道をまっすぐに歩む。私たちはこう右往左往しちゃうんです。いろいろなことで右往左往しちゃいます。そしてこの道を来なさいと聖書にも神様にもイエス様にも言われているわけですね。それは自分ではこの道が正しいと思って、まあ先ほどの近藤兄弟の証じゃないけど、自分ではこの道を行こうって言って決めなさったと思うんですけれども、そこにはある意味で満足がないことが多いんですね。そこはなぜかというと、歩む道に罪が伴っているからですね。この罪から離れなさいと、そして神様の方に向きを変えなさいというのが悔い改めです。悔い改め、言ってる方向を変えるということをするとき、聖書の中にはダビデ王様とソウル王様というのが出てきます。ソウル王様というのはイスラエルの最初の初代の王様でしたけど、預言者でしたサムエルにいろいろ指導されたんだけど言うことを聞かなかったんですね。そして最後には戦いに敗れて戦死してしまうことになる。戦死っていうよりももう自殺ですよね。そういうようなことになってしまうような王様でした。指摘されたのに悔い改めなかった、方向転換をしなかった。それに変えて二代目の王様ダビデは示されるとすぐ悔い改めています。ダビデ王様も結構間違ったことをやったり行ったりしてるんですけども、指摘されるとそうだって悔い改め、悔い改めしと言われる詩編の中の一番有名な詩編の51編って、あれは悔い改めしというんですね。詩編をいろいろ150編ありますけど、その中分類するときにダビデ王様が悔い改めたというときに、その詩編の51編が一番有名な悔い改め詩になりますけど、まあ後で読んでいただければいいと思いますね。それほどダビデ王様っていうのはすぐ方向を転換することのできた王様でした。それから新約聖書の中でもペテロとイスカリオテのユダ、イスカリオテのユダはイエス様を裏切ってイエス様を十字架にかけることをやってしまいました。またペテロもイエス様を知らないと3度も睨みました。ユダは自殺をしました。 ソウル王様と同じでした。ペテロは悔い改めました。涙を流して悔い改めました。一番弟子として用いられました。また新約聖書の大部分を書いたと思われるパウロという人もソウルという名前で、あの使徒行伝のところの生徒を死に追いやってしまった。そしてクリスチャンを迫害していった。牢屋にぶち込んでということをしてましたけれども、ダマスコ途上で神様に打たれて、光に打たれて、ガラッとその時から変えて方向転換をして、パウロとなって、ある意味では福音が私たちまで届いたのはパウロのおかげであったと言っても言い過ぎではないかなと思うほど、福音の恵みを私たちに伝えてくれる聖書を書いてくれたわけですね。そのようにしっかりとした方向転換をするということが悔い改めのホワットです。次にフェン、それは今でしょう。聞いた時に即座に悔い改めなきゃいけない。これは間違ってるって分かった時に悔い改めなきゃいけない。それはいつです？今です。なぜか、時が満ちているからです。聖書には終末ということが来ます。終末ということで裁きというのが来ます。またどんな時に死が訪れるかっていうのは誰も分かりません。ですから今悔い改めなければいけないですね。幸いにもしクリスチャンとなって悔い改めができて、イエス様を受け入れて信仰の道に立った方でも、もし間違った道に行っちゃしまった、またやってしまったって言った時には悔い改めるんです。ですから今悔い改めると同時に、いつも悔い改めなきゃいけない。いつでも悔い改めなきゃいけない。これが悔い改めです。フェンです。フェア、これはいつに通ずることでしょうけども、その場所でです。もう少し情勢が良くなってから悔い改めます、それはダメですね。その場所で。皆さん普通に生活してる、悔い改めてない生活の中は荒野なんです。荒野の道を歩いてるんです。荒野の道じゃなくて緑の野に歩む、恵みの道を歩むことができるようにはするには、その場所で悔い改めるんです。フェアです。フー、誰でしょう。誰が悔い改めるんでしょう。全ての人です。全ての人が罪人だからです。全ての人が悔い改める必要があります。私も悔い改めました。悔い改め続けています。皆さんもぜひ悔い改めてください。示されたら悔い改めてください。全ての人は罪人ですから。 Why? なぜでしょう。なぜ悔い改めるんでしょう。神の国に入るためです。15節に神の国は近くなったね、この神の国にイエス様が作ってくださった、神の国に入るために悔い改めなきゃいけないんですね。悔い改めると、感謝なことに神様の天国の命の書に書かれるんです。 私の名前も書かれています。私の国籍は天にありますとピリピ書にパウロが宣言しました。悔い改めたことによって私の国籍天にあるんです。皆さんの国籍も天にぜひ移していただきたいと思います。 How? どのようにしてでしょうか。15節に悔い改めて福音を信じなさい。福音を信じなさい。福音を信じて天の御国に入ることをしていただきたい。信仰です。信ずるということです。聖書を信じます。神様を信じます。イエス様を信じます。年頃に神様は私たちに聖霊を与えてくださいました。助け主を信じて悔い改めていきたいと思います。そして私たちが悔い改めた結果はどのようにして出るでしょうか。先ほどもお証しにもありましたように、私クリスチャンになったあとはこうなりましたということがあるわけですね。すべての罪が許されます。すべての罪が許されます。許される前は自分が正しい、自分が正しいといういわゆる自己義、自分が正しいんだということを信じて人の意見も聞かないで盲信するわけですね。悔い改めることによって、あ、自分が正しいとは言えないんだということが分かって、自分の義を全否定します。そして今度は自己犠牲を厭わなくなります。人のために自分のなすべきことをしてあげることができるようになります。自己犠牲を厭わなくなります。先ほども申しましたように、神の国の住人となるわけです。神の国の住人というと、いろいろな疑い、これは違うって否定してしまうこと、言われたことに不服従、そして一番怖いはずの死の恐れというものを全て払拭することができます。疑いを否定することを、不服従を、そして何より死の恐れがありません。何せ天の御国に国籍が移されたんですから、その移された場所に帰ればいいだけです。死の恐れがなくなります。そして私たちはイエス様の弟子となるんです。イエス様の弟子となるということを本当にさせていただくときに、この福音の恵みを多くの方々に証ししていかなければならないと思わされますね。福音の証し人となることができるんですね。弟子となるという、前宣伝をさせていただきます。次の10月の20日から22日まで第28回の関東聖火大会が開かれます。アメリカからカペイジ先生と、アラン・カペイジ先生とお招きします。アラン・カペイジ先生は皆さんもこの中目黒の聖別会で 芝生先生から取り継がれた弟子の道という本がありました。あの著者です。弟子の道です。ぜひ聖火大会にお越しください。中目黒教会でやります、今回は。ですから慣れた場所ですから、ぜひこの街道を埋めていただきたいと思います。今からご協力をよろしくお願いいたします。弟子となることができるんです。ぜひ福音の証人としてイエス様の弟子にふさわしいものとして歩ませていただきたいと思います。お祈りさせていただきます。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。恵みと憐れみと御霊を失う神様、もうここにおられる多くの方々が悔い改めてあなたの福音を信じて神の国に国籍を移された方が多くおられることと思いますが、なお神様、もしそのことを今まだなされていらっしゃらない方がいらっしゃいましたら、どうぞ悔い改めて福音を信ずることができますように、聖霊がその方の心に働きかけていただくことができますようにお願い申し上げます。ジョイフルアナのアバの恵みを感謝してイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。